今日はガラテヤ人への手紙第1章11節から17節です。このところではパウロの選びが語られています。11節を見ますと、私が述べ伝えた福音は人間によるものではありませんということをパウロは強調しています。私が述べた福音、すなわちイエス・キリストが十字架にかかり、私たちの罪を許し、また死の中からよみがえられて、私たちに永遠の命を与えてくださる、これが良き訪れ福音ということになるわけです。そしてこれは12節のところに、それを人間から受けたのではなく、パウロはそう言ってるわけです。このイエス・キリストの十字架の許し、そしてまた永遠の命、それは決して人間が与えることのできるものではないということです。与えていただくことができるのはもう神様以外には他にはないわけです。そして12節の後半では、このイエス・キリストの啓示によって受けたということを彼は言っています。このことは使徒の働きの9章のところで、彼はダマスコ途上で復活のイエス様にお会いし、そしてまた今まで知らなかったものが彼は知ることができるようになった。後目が見えなくなり、そしてまたその後で目から鱗のようなものが落ちて彼は見えるようになったということが出てきているわけですけれども、まさに啓示っていうのは見えていなかったものが見えるようになる、それはまさにこのイエス・キリストによって与えられたものであるわけです。そして13節には、このユダヤ教っていうふうにここには出てきます。ユダヤ教っていうのは何か、それは旧約聖書を元にして、そしてまた14節の終わりを見ると、このユダヤ教に住んでおり、先祖の伝承に人一倍熱心でした。実はユダヤ教の中には人の伝承、そしてまたそれに伴っての律法っていうものがいっぱい出てくるわけです。ただ単なる純粋な神様が示してくださったというのではなくて、もうまさにこの人間が教えている、その伝えている、そういうものがユダヤ教の中に含まれている。そして彼はそれに人一倍熱心であったわけです。彼は律法学者であり、またパルサイ人であった。ですから彼はこのユダヤ教に精通した人であり、そしてそのことによって彼は神の御心を行うことができなかった。ただもう人間としては立派な人として生活はしていたわけですけれども、しかし彼のうちにはこのイエス・キリストによるところの救いが全くなかったわけです。ところが15節のところに、このしかしという言葉が出てくるわけですけれども、このところにこの大逆転、まさにそのキリストの啓示によって分かってくることが出てくるわけです。一つのことは、母の胎にある時から私を選び出し、彼はこの選ばれたものである。この選びっていうのは、ヨハネの15章の16節に出てくる、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである、そして身を結びということをイエス様は言われたわけです。ですから端的にならば、イエス様がこのパウロを選び出してくださった。そしてただ選んだというのではなくて、この15節の後半には、恵みを持って召してくださったとあるわけです。彼はこのイエス・キリストから召し出されて、特別な働きをするようにということが、このパウロがイエス様から与えられた。しかもそれは恵みであるということです。なぜかっていうと、13節のこのかつての生き方っていうのは、激しく神の教会を迫害し、それを滅ぼそうとしましたと彼は告白をしているわけです。ですから彼の このイエス・キリストにお出会いし人生が変わる以前は全く逆であった。教会を迫害して滅ぼそうとするようなユダヤ教に熱心な人であった。ところが神様はそのような人物を恵みを持って召してくださるということをなされたわけです。それは何のためかというと、16節に異邦人の間に御子の福音を伝えるため、目的があるわけです。そして特に彼の場合は、この異邦人に福音を伝えていく。他の弟子たち、使徒たちはユダヤ人にも伝えていったわけですけれども、ことさらに彼に対しては、この異邦人の人として用いる。そして16節の中頃を見ると、御子を私のうちに掲示することをよしとされた。この御子イエス・キリストを彼の心の中に表されるということを神様はなされたわけです。そして彼はこの新約聖書の大部分の手紙をこの書くということをなすことができたわけです。まあ、第2テムテの3章16節を見るならば、聖書は神によって、神の霊感によって書かれたものでありということがそこに記されてあるわけなんですけれども、彼は自分の考えや思い、それを自分の力で書いたのではなくて、この自分のうちに掲示された御子によって彼はこの手紙を書いていくことができたわけです。そしてそのことによってこの異邦人に御子の福音を伝えるということが可能になり、またこれは今日私たちは聖書として読んでいくことができるわけです。そして彼のすべてのこの選び、そしてまたその働きっていうのは人によるものではなくて神によるものであった。ですから17節を見ると、このエルサレムに登って人に会うっていうことはしない、このアラビアに出て行きとあるんですけれども、このアラビアはもう当時はアラの砂漠であったわけです。ですから彼はただ一人となってそのところで神様と語り、そしてまた御心を求めて祈り、そしてまたその後にダマスコに戻っていくということを彼はしたわけです。ですから特別に何かこの学びをしたとか、それにふさわしいような訓練を受けたというよりは、むしろその荒野において彼は神様と一人となって、そして神様の啓示によって今後なすべきことが示され、彼は主の働きに用いられるものとなったわけです。もちろん私たちのこの信仰、また救いっていうのは神様が私たちを同じように救い出してくださり、そしてまた私たちを恵みのうちに召してくださっておられる。私たちはこのパウロほどではないわけですけれども、この御子の福音を私たちに与えられて、そして私たちは他の人たちにこの福音を伝える、その役割があるのではないかと思います。私たちが救われたのは、よく言われることは救わんがためにということを言われているわけですけれども、私たちもこのパウロと同じようにこの御子の福音を私たちに委ねられ、そしてまた御子を私のうちに掲示するとあるわけですけれども、神様はパウロだけではなくて私たちの心の中にもこの御子を掲示してくださっておられる。パウロは私のうちにキリストが生きておられるのである、そのことを彼は何回も証しをするわけですけれども、私たちも自分の心の内に今もキリストは生きておられ、そしてまた表してくださり、交わりを持ち、そしてこのイエス・キリストが私を慰め励ましてくださる、この信仰によって私たちはさらに生きるものとさせていただきたいと思います。それでは